系ラジオモスコモスパレード。
はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、そしておやすみなさい。金色ザメのラジオでございます。サメクリのお時間でーす。
えい。
はい、今回もこの3人でお届けします。店長のイクヤです。
はい、梅野仁太です。
マリアです。
はい、ということで、
はい、
まあもう2月が始まりまして、う
ん、はい、始まりました、
うん、はい、はい、まあ皆さんね、どうお過ごしでしょうか。
はい、
うん、ですです。
元気な人も病んでる人も、うん、みんなに優しいサメクリラジオでございます。
はい、でございます。
はい、まあまああれですよ、
うん、
もう1年が終わりましたよ。2月3日が、
うん、
なんか旧暦だよね。
ああ、
うん、
うん、
年越しなんですって。
あ、そうなん
ですか。新しい年ですよ。
節分っすね、
うん、うん、らしいっすよ、
うん、
そうなんですか、
うん、らしいです。
まあ、マリアさんがね、泥酔してますけど、ね、
してないです、
うん、
泥酔はしてないですよ。
泥酔って
ないです。泥酔はしてないです、
はい、程よい、程よい、程
よい、程
よい、泥酔してる人もやばい、うん、
ああ、
泥酔じゃないですか、
やばい、
うん、
冷水は声質が変わるから。
冷水はほんまちょっと小声でババアって言ってただけでめちゃめちゃ、
それは聞こえ
るよ、ね、
違う、ほんまに
それは冷水じゃない。
マリアさんと話してないのにね、
う
ん、
それ冷水じゃない。
ああ、だなんか違う話の、
ね、冷水もしてないよその時、
うん、だババア言うない、
冷静じゃないです、それ冷静にババアを判断した、
ね、そうそう、その時別に冷静じゃないですもん。一回でもありましたもんね。
いやいや、そんな後ろから切りつけられるみたいな、ね、ババアとお前じじいやない
っ
す、
ね、
うん、
そんな気
持ち、
なんかその時はマリアさんそういうことを気にしてた、
よう言われてたからね。
ああ、いや何も言うてないのに、
何も言ってないな。
仁太さんは何も言ってない、
うん、誰かが何か言ってたんでしょう。
あ、なるほどね。
そうです、うん、何も気にしてないよ、うん、
はい、
いやいや、じゃあ、いや僕ですよ、僕のセリフです
よ。いやいやいや、
何も言ってないよ、何も言ってないよ、うん、
ですわ。
いや、ほんまに、
はいはい、
まあまあ、
はい、
うん、
年をね重ねるということは人間誰しも、
はい、
重ねていくんで、
はい、一年にいっぱいあることなんでね、うん、
はい、
うん、その年の取り方によってね、
はい、
変わるでしょうよ。
うん、
ああ、
うん、
なるほど。
いいも悪いも。
まあね、
うん、
はいはい、自信持っていきましょう。
はい、生きていきましょう。
はい
はい、
はい、
それでは最初のねお便り、
まあ、そうですね、
今回も7通ぐらい来てますね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いただいて、
はい、はい、
ではじゃあ、
はい、
早速参りましょうかね。
はい、
はい、では参ります。
はい、
最近ネットフリックスで今さら地面師とイカゲームを見ました。
はあ、はあ、
どちらも面白かったのですが、
知ってるわだいぶ知ってるわ、
うん、なぜ両方ともセクスシーンに乳首が映らないのでしょうか。
まあ、本当そう、
暴力やドラッグよりも乳首のが乳首がアウトなんでしょうか。
いや、アウトなんでしょうね、そら、うん、
まあアウト
でしょうね。最近テレビでも、だって昔なんか志村けんのバカ殿とか見てたら絶対乳首出てたでしょ、うん、
おっぱい出てた、
うん、
出てましたね、
出てましたね。
今もおっぱいどころか、おっぱい言うてもあかんのちゃうかぐらいの時代になってますやん、
うん、事情は。言ってもいいやろ、
いやけどおっぱいもんだろかって言うたらこれアウトですよ、
うん、
うん、
それはあったやん、
うん、え
それは数年前のあなたやん、お
っ
ぱいぐらい揉ませろや
あれほんまに俺ほんまにね、
後悔してます。あれ
後悔してへん。
数年前じゃん。
うん、
あれって5年
後悔はしてないけど。
あ、そんなに前。
そう、うん、におっぱいぐらい揉ませてくれたっていいやんみたいな、揉ませろやんみたいな、うん。
はいはいはいはい、
あの俺はねその年の流行語大賞になったけど。
はいはいはい。
めっちゃこすったけどね。
うん、いやめっちゃこすったけど、あれ俺全く悪くないからね、はっきり言って。これいつも言ってるけど。
これさ、
うん、
あと4年越しぐらいに訴えられたら面白い。うん、
いや訴えられたら訴え返しますよ、これね、みんな欲し
いね、その情景がさ、
うん、
片っぽしか聞いてないから、
うん、ほんまにふざけんなって話ですよマジで、
うん、なん
なん、いやだからこれね、ほんまハプニングバーでね、
うん、
ハプニングバーでみんなこういうテーブルがあって、
うん、
カップル喫茶みたいなところでね、
うん、
ほんでそういうもう女の子なんかもうおっぱい出してるような子もおって おるぐらいの話じゃないですか、そういうとこって、
うんう
ん、でそこでその盛り上げなあかんからね、こっちもそのね芸人2人で行ってね、うん、やらなあかんから、うん、そこでそのやおっぱいぐらい揉ませろや、確かに言いました、さっきそれは TPO に合ってると思います、マジな話。はいはいはい、
ハプニングバーやから、
いやこういうしバーで言うたとかやったらね、
まあ、ね
俺訴えられてもおかしないで、これみんなその人口や、ね、おっぱい出してるところでね言うた話をね、なんか私被害者みたいなこと言われてもね、うん、これは戦いますよ僕は、マジな話。
お前もハプニングバー俺や
ねないかい、じゃあやめとこう。やばい、
やめとこう、
今のコンプライアンスやばい、
やばいやばい
って思ってる、うん、
やっぱ
いや思ってはない。本当のとこ、
本当
当たり前じゃないですか。うん、だって悪ないもんこんなの。
訴え返ししてるっていう
んですね。うんうんうん、悪ないよ。
はっきり言うんです
よ。
それ
は
そう
で、うん、怖いよね。
うん、
いや怖くない。でもそういうそんな臨機応変にさ、ノリがさ、うん、やっぱ通用せんくなってくるやん。そのおっぱい揉ませろやもそうかもしれんけどさ、うん、そこでさおっぱい揉ませろやじゃなくて。うん、冗談でみんな脱いでないでお前も脱ぎや、
うん、
もうアウトな発言でしょ。
いやそれはまあそうだね、まあ、だからおっぱい回せるもギャグで言ってるわけですよ、
まあ、分かる分かる、うん、分かるよ。だからオセロみたいなもんで、うん、お前らお前も脱ぎやみたいなこと言ったらさ、うん、みんな脱いでるんやで、
うん、
みたいな冗談で言っても、うん、怒る人は怒るやろ
ね、う
ん
う
ん、
まあそうですね、脱ぎたくないから脱いでないんや
はいはいはい、
話し
でしょ。ほんで俺そのハプニングバーでねみんなおっぱいとか出してて、うん、おっぱい揉ませろやって言うたっていう夢を見たっていう話ですけどね、うん、
あ
でも実はじゃないから、ね、行かないし、
まあ、
はい、
ハプバーとか行くような人ではない、
ね、人ではないから、はい、もちろんそうです
そう、ね、
はい、なんかリアルな夢見たなと思って、
うん、だいぶリアルな、
うん、
言葉って怖いよね。
いやむちゃくちゃやでほんま今の世の中ね、
言葉狩りや、
言葉狩りというか、まあ、もう魔女狩りというか、うん、だって中居君もいつ死んでもおかしくない状態らしいですもんね。
まあボロボロ
なんからしいですよ。人が誰かついてないともう自殺するかもしれない
んですけど、そんなに、
うん、じゃそうやろ、
まあでも
ね、どんな人間でもあっこまで行かれたら
そうだ、ね、
そうですよ、うん、
るわ。
いやだからそんなもんっていじめやんろ、どもやが一番そのコンプライアンスとかで言ってるようなことを、
うん
うん、やってるやないかと思いますけどね、
何千何万っていう人から
ね、うん、そんな事実もう知らんような何も見てへんようなやつからね、うん、あんなこと
言われ
て、うんうんねうん、
ただでさえ金銭面でそれだけの負担を負ってるのにですよ、う
ん、まあ、それ
もうほっといたらと思いますね、そこまで。それでさもうえいや俺、まあ、それ言ったら叩かれるかもしれへんけどさ、けどさらにそんなこと言ったんだと思わないですか、うん、だってあっこまで何億何十億と、
うん、もうさ、うん、片付いとんのやでって思うよね。
片付いて全部自分の責任やって言うてですよ、うん、ほんで全部なくなって、それだけでも言うたら何十億の損害じゃないですか、うん、もうそこまでなってる人に、
うん、
いちいち、うん、いやそれってもうだいぶ罪償ってません、うん、
だいぶ罪に対してね、
うん、そうそうそうそう、
いや思いますよ、ね、うん、その示談をした時点でっては思うので、
うん、
正直、うん、それってお金払ってないよっていう話だったら別ですよ、
うん、
と思うけど、
お金プラスだってその仕事面でもね、
うん、
そうやってなってる人にね、
うん、
そこまでなんか追求してどうこうっていうのってなんかおかしいなと思いますよね、う
ん、なんかそれもらっ、うん、なんかあげますって、うん、払いますって言われて、いやいらないですって突っぱねててっていう話だったらまだわかるんですよ、
うん、
でももらっとるやないかいっていう突っ込みところがあるから、うん、なんかうーんって思っちゃうところ
は、うん、次男のね話はまあ正直その分からんけど、
うん、
そういうのは次男じゃないって言われたら次男じゃないんやし、
うん、
そお金もらったから次男で解決じゃないらしいんやけど、
うん
う
んうん、
そうじゃなくたとしても全然第三者が言うのが変やろ、
まあ、それは変な話ですね、
その当事者がこれはだから次男だからって言って終わりじゃないよっていうのは分かる、
うんうん、
次男
ってそういうのじゃないよ
って、うん、
それは分かるんやけど、
うん、
全然関係ないやつらがね、うん、言えば言うほど、
うん、
それはみんな祭りになるやん、
うん、
陣田さんが炎上した時でもそうやけど、
うん
まあ、そういうもんやん炎上って、
まあ炎上はそうですね、祭りになりますよ、うん、はい、まあ、長い子の気持ち分かりますよ、だから僕は
祭り祭りですよ、
祭り
祭りやけど、まあ、祭りになるわな、うんうん、
祭られとこ、
うんうん、なるけどこんな解決のないようなものでね、
うん
うん、なんか言うたのもかわいそうかなとは思うし、
でなんでおっぱいと暴力の話から遠ざかったけど、
乳首の話ね、乳
首は出しちゃダメなの、僕なりの意見よ、
はい、
ドラッグはよくて でドラッグとか暴力表現はいいのに乳首はダメなのかっていうと、多分あのおっぱいはあの行動じゃないからだと思うんですね。
おっぱいは行動じゃないから。
そう、おっぱいっていうのは行動じゃなくて、
うん、
その見せてるなんつうの部分や、
うん、
その
体
おまんこも、うん、そうやけど、
うん、
でもそのドラッグとかは、
うん、
その選択した行動や、
うん、
だからドラマの中で言うとストーリーとか行動や、
うん、
だから映すんやけど、その表現や、
うん、
おっぱいっていうのは部分なわ、規制部分なわ、
うん、
だからドラッグでも多分あると思うよ、その注射をこうやって打ってっていうのもあると思うけど、
うん、
そこはなんかさテレビドラマやと多分注射を打ってる表現なだけで、
うん、
本当にガチでこのピシャーって打ってわーって、
うん、
なってるほどリアルな部分っていうのはドラマでは見せやんかってするやん、
うん
うんうん、それと同じやと思う、
うん、
だから乳首っていうのはもうそのまま露骨やから、
うん
うん、死体を見せへんとかね、
うん、
そのあまりにもグロいとやっぱ18禁とかになるやん、
うん、
そのなんか脳みそブシャーみたいな、
うん、
だと18禁になるし、 V シネとかでもおっぱいを見えるんです、
うん、
でも18禁じゃないからその地面下とか、
うん
うん、そのだから規制するんでしょ、
うん、
いやまあそうですし、やっぱりその演出とかしてる方からしたらね、
うん、
思うんですけど、やっぱそのベッドシーンとか何でもね、乳首出てなくともね、
うん、
いかにこのエロく見せるかみたいなところの勝負みたいなのありますやん、
うん
うん、だそういうところもあるんじゃないですか。おっぱい出ててエロいって言ったらまあ普通のエロいけど、
うん、
おっぱいとか出てなくてもね、うん、エロいシーンなんてめっちゃあるやん、
うん、
やっぱそっちの方がなんかこう演出家というか作り側は、
うん、
やっぱりこのそこが腕の見せ所というか、
まあ
うんうん、っていうなるんじゃないですか。
まあだからそういうことですよ、うん、露骨な超露骨な表現じゃなくて、
うん、だからなんか、まあ、ほんまにお笑い例えたら別にさ、チンコとかマンコって言うてさ、
うん、
なんか笑い取るのっておもろないやんか、
うん、
なんていうの、うん、それ言うて、うん、チンチンって言うとおもろいとかってないやん、
うん
うん、なんか言語でチンチンって言うたっておもろないやん、
うん、
やっぱ大きな一物をくださいって言ったらおもろいやん、
うん、
っていうようなもんやと思いますよ、うん、だから、うんうん、なんか露骨に言ったりとか露骨に出しても、
う
ん、そのさんがセンスない
まあまあまあまあまあまあまあま
あとは思いますけどね。
そうなんですかね。なんとなく近しいか近しくないかぐらいかなと思ってました。
近しい、
え、乳首近しいような感じがして、ドラッグちょっと遠いなみたいな。
いや違う違う、多分本当にそういうのあるんですよ、
うん、
あの直接的な表現すぎるのは省いてる。だからドラッグも
それで言ったらさ、うん、男性の乳首が見えたのなんで OK なんやみたいな話にな
って、ね、それもダメでしょ。だからダメだ
って
ダメ
よ。地面師の時さ、乳首見えたと思うよ、男性の方は、う
ん、ダメなのは YouTube とかはダメになってるけど、
うん、あ、まあ YouTube ダメですね、
うん、そのでもダメになってくんじゃない、その
まあダメになっていくと思いますよ、
うん
うんうん、
結果今は別にそれ許されてる、うん、だって昔なんてそんなバカ殿で女性も乳首出してたんやで、
うん、
それがダメになってて、うん、男性だけなんでいいんだっていう、
まだジェンダーフリーがこうねなってきてるじゃないですか、
うん、
だからやっぱ男性の乳首っていうのもね、
うん、
ダメな対象には今後なっていくと思いますよ。
そうですね、うん、女性のアナルがダメになって男性のアナルもダメになって、
うん、
前までお尻とかアナルはね、
うん、
モザイクかけんでよかったけど、
うんうん、中はモザイクかかりますけどね、
うんうん、でもそのそこからだんだんだんだん規制されていくんだよ、
うん、
でそれをどう表現するかじゃない、
全部モザイクじゃね、
うん、だって僕らの時代のね月9日ビーチボーイズっていうやつがあったんです
よ、ありましたね、うん、
それがそれまで高橋と竹野内豊がね、
うん、
私は上半身裸で海ではしゃぐっていうようなドラマやったんですけど、
うん、
あの女の子全員ビーチクボーイズ言ってましたからね、うん、イケメンのビーチク見れる言って、うん、
ビーチク
ボーイズ、だからやっぱりみんな女の子性的対象に見てたということは、今後はやっぱりちょっと規制される可能性はあるんじゃないかなと、
うん、
そらビーチクボーイズやったら数字取れるけど、
うん、
みんなビーチク見てるだけじゃないですか、
うん、ええけどな、別にええやんな、
うんうん、
そんな深いか生むか生まんかでしょ、
うん、
結局その同時者たちが、
うん、
なんかさ、反町さんがさ、
うん、乳
首見せたくないって言ったらさ、そういう案件は断るやろ
し、うんうんうん、
も何も気にしない。
もう今50過ぎた反町さんのビーチク見たないでしょ。やっぱあの時のビーチクは見た
か
った
。
若い子
も。そんな、
うん、
別にどっちでもええよ、
うん。
やけど、なんかその周りが言うんでしょ。その、 そんなの不公平じゃねえかとか、
うん
うん
うん、まあまあだから今後はね両方規制されていくんじゃないですか。何もかも規制されていきます
よ。乳首にモザイク入るの？両方とも？
モザイク
入らんけど映らんような
見せ合うようにな
るんだな、
う
ん、
ランマみたいな、うん、
はあ。
ランマのね、うん、アニメだからいいやんってなっとったけどもう今ダメでしょ、
うん、乳首、
昔なんかね、光源氏とか嵐なんかね、ほんまに短パンでね、上上半身裸でね、そうそうね、踊ってはって、うんうん、俺の想像なんですけど、あっこの社長ってゲイちゃうかなと思ってるんですよ。誰も知らないけど、もう亡くなりはったけどね、ジャニーさんね、うん、誰も知らんけど、うん、もしかしたらね、あんな演説するの、
うん、ゲイなのかも
しれない、うん、とは思ってますけども、うん、はい。
ドラッグとかは行動なんでね、行動表現だから直接的なもの映さんやん、注射針でブシューってやって、
うん、
でここ映す必要もないしさ、
まあそうですね、
うん、でやってる表現や、うん、でもやってる表現じゃないやん、乳首ってもうそのものや、
うん、
だから映さへん
の、
うん、
その人の体についてるものだから、
そうそうそうそう、
だからコンプラアウト、
そうだからセックスのシーンもセックスしてる表現や、
うん、
でもおまんこは見せちゃダメ、
まあそうですね、
うんうん、っていうだって隠しきれないもんだ、
うんうん、
でしょ、
うん、
多分そういうことや
ね、うん
うん
うんうん、
はい
はい
はい、
はい、
では次参ります、
はい、
はい、おこんばんは、
はい、
おきざんす、
はい、
タイを舞台にしたホラー映画女神の継承という映画を視聴中、ポロリがあったのでスクショしたんですよ。
そればっかり。
後でポロリのスクショを見返したらポロリは映っておらず、
うん、
真っ黒な画面に映画のセリフのお前はどうかしてるぞ、
うん、
で字幕だけが映っている画面がフォルダにありました、
う
ん、タイの神様に呪われたんでしょうか、うん、もしくはサブスクからの警告でしょうか、うん、
サブスクからの警告や、
うん、
まあね、普通にスクショ撮ると真っ暗になりますから
ね。なりますからね、はい、うん、撮れないからね今ね、
うん
うん、撮れません。
タイミングがよくその、ね、字幕やったよね、
うん、お前はどうかしてるぞ
全部そうやって出たらおもろい
全部ね、
この場面
どこを撮ってもね、
うん
うん
うん、乳首見たなとか乳首映したなとか、
いや、
あと3回乳首映したらお前の乳首を映してやるから
めっちゃ怖いやん、
ばっかりやん、
まあ、ポロリですからねこれね、
はいはいはい、はい、
すごいよね、時代やこれも時代やと思うよ、だから、
うん、
乳首の話やこれって今、
まあそうですね、二軒連続乳首の話ですね、
じゃあ、
うんうん、
だから前までは乳首なんかもうこんなん当然やったわけやから、
まあそうですね、うん、
前まではこれはチンチンの話やったと思うよ、チンチンとかおまんこの話やったと思うよ、
うんうん、ああそういうことね、うん、もうより下の曲ですよね、
そうそうそう、
うん、
数十年前はね、
うん
うん、おまんこをこうやってやったら、
うん
うん、黒くなりましたみたいなことやと思うよ、
うん、
だからそれが乳首になってて数十年後もしかしたら、
うん、
ハゲの、ね、役者さん
なんで俺、うん、ハゲ取ったら
なんで俺
なんかもう真っ暗になってね、
うん
うん、
お前はどうかするぞって、
うん、なるかもしれない。
会社のおっさんなんかスマホでね、
はい、
資料を取るのに取ってあげて、
うん、
フォルダー見たら、
うん、
めっちゃハゲの進行具合自分でこれ取ってる。
よ、
どんだけ自分で取ってんねん。
逆かもしれない、ね。俺も昨日ね、
うん、
そういう薬を買ったんよ。
はいはいはい。
もう今からやり始めた。
生えてきてんの取ってんの。
そうそうそう、うん、かもしれない。で一回ハゲるらしい。
うん、
あのその毛周期っていうのがあって。うん、抜けるから、
うん、
その経過を取ってるんだもん。
あ、かもしれんね、
うん、そんな死のカウントダウン取らんでしょ。
いや
だな、そうやな、
でめっちゃ怖い。
経過取ってるやつって、うん、おっさんでもおるんですよ、
はい、
ADA 治療してて、うん、
あ、
山田確かに写真撮ってるし、
うん、
あの写真めっちゃ自慢げに見せてくるでしょ。
いやそう、
これ見てみるって
、うん、まあそうなるよね、うん、嬉しい。
まあこう変わってたよっていう話ですよね、
うん
うん、
ダイエット自慢と同じやん。
でもあれずっと飲み続けなあかんらしいですよ。
いやそうですよ、
ちょっと休んだらまたハゲてくるん
ですよ、すよ、うん、飲まなあかん、
うん、
ないものを足してるんで、
うん
うん、
ないものを足してるって、
うん、いやそういう意味じゃないですか、
まあ、そうですわ、
飲む気になる、
飲もうかなと思ってますね、もうそろそろ。
うん、
性欲下がるらしいよやっぱ。
性欲も最近ね、ほんまに下がってるんですよ。
あ、そう。
うん。
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 それで、
うん、
それで下がってるの。
普通の人になったって。
いや常人になった。
常人になった。
常人になった。
うん。
一般的な
一般的な性欲の人になった、ね、
はいはいはい、
うん、
昔はもう性欲しかなかった、
ね、でも普通ってわからんくない性欲の普通って
わからん
どこら辺が普通値なんやろオナニー週何回やるのが普通の
オナニーが毎日でしょ
ねえ、
うん、
それが普通やん、
うん、
って思うけど、
うん、
それは普通なのかな
でもその人によってね、それ言ったら何が言うたら一般的かとかいう理論になってくるじゃないですか。
うん、
だからそれは分かんないですよね、正直。
先生多くて週3じゃないですか。
いやいやいやいや、毎日ですよ。
今も毎日。
まあ、
週4ぐらいかな。
あ、本当。俺はまだ40代だから毎日だよ。
毎日はせえへんって。したいという気持ちはありますけど。
うん。
もうなんか寝てたりとかしますね。
うん。
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 40代の友達いますけど男性、はい、何人か、
うん、
聞くことあるんですよ。
うん。
何するのかみたいな。もう全然しやんって言ってましたからね。
いやせえへん人はせえへん。
しないって
言
ってました。うん。なんですればいいの？
いやなんか別にそういう気持ちにならない。家帰ったらもう寝たいって言ってました
。そういう気持ちにならなくてもするべきない。
うん。
オナニーは。
あなんか眠いって言ってました。
いや眠くても、
うん、
そのお風呂入るのと同じで、
うん、
眠くてそのまま寝るか、
うん、
髪の毛洗うか、うん、飲みたくとか顔洗うとかね、うん、歯磨くとかと同じで習慣化するしかない
ん、
うん、じゃないと、
うん、
性欲は一気に下がるから。
うん、
そうよ。
と思いますよ。うん
と言われましたもん。ね、うん、そうなんですね。
はい、
うん、そうなんですね。
はい、
オナニーはしようという話ですね。はい、じゃあ、
悪くない。オナニーは悪くない。
オナニーは悪くない。全然話違いますけどね。
うん、まあだから、
うん、
その人はもう少年のような心があるわけでしょ。
う
ん、
まあそうですね。お前どうかしてるぞと、
うん、
字幕で言われて、
ね、どうもしてない、どうかもしてない。
うん、
君は正常だよと。
正しい。
正しい。スクショとのも正しいし。
池脇千鶴の乳首がね、
残念なやつね。
残念乳首とか言
って。いや残念と思わんよ。俺思わなかったよ。
まあいいですよ。それ
わーって思ったもん。
はい。
あれもう俺停止したもん。
あまあね。うん、
停止したもん。
そう。そらしますよ。
ジョゼとね。
うん。
トラと魚たちも、
うん
うん。
停止してずっと見続けたよ。う
ん、はい。
それずっと見続けた。
うん、そうぼーっと。
うん、
そうですよ。
うん、
はい。
うん。
ですね、はい、
残念とか乳首に対してちょっと失礼ですよ。
乳首にもっと敬意を払ってくると、
はい、見れたんですから、
見れた
んですから、あの時代は見れた
んです。僕菅野美穂ちゃんのね、
うん、
ヌーディティという写真集が、
ああ、
うん、一番
伝説の、ね、
もう発売日に買いに行きましたよ、予約して。
あ
だって何かというと菅野美穂って清純派アイドルだったから、菅野美穂の乳首もし、ましてやヘアヌードなんて人生で見れると思ってなかったですからね、
うん、
なんかそれだけやっぱ価値ありましたよね、あれは、
うん
うん、でもあの時代って普通だったよね、そういう女優が、
うん、
だって栗何だっけ、栗
山千秋、
栗山千秋、
ね、
あんな柔軟っ
すね、うん、今やったらあれね、全然できないけど、
うん、
ね、そんなあったぐらいやから、
うん、
はいはいはいはい、いやだって今でこそそういうわからん、あのね、
うん、
アートなんですよ、その少女の写真の当時ね、
うん、
でもその清岡澄子さんっていう写真家がいて、
はい、
うん、その人がいわゆるほんまの幼女ばっかり写真撮ってたんですよ、
うん、
子供ばっかり、
うん、
ヌードで、
うん、
でそれはなんか清岡澄子写真集とか出ててね、
うん、
この当時も初め変えたんですけど、今はほんまに規制でダメなんですけど、
うん、
あれはすごいそういういわゆるアートやったけど、
うん、
確かにね、
でもあのオイラはほんまにエロ本として見てましたね。そりゃそうです、だって全裸なんだから
ね、だって栗山千明さんなんて多分俺と同い年ぐらいやから、
うん、
確かだから同い年の女の子のエロい、
あ
はもう興奮した。
いやそろそろだと宮沢りえのヌーディティとか聖書のでやったけども、うん、あれ篠山キッシンさんが撮ってるじゃないですか、
う
ん、サンタフェね、うん、篠崎岸さんが撮ってていわゆるアートの綺麗な写真やけど、
うん、
そんな俺は宮沢りえのおっぱい見れると思って
た
ん
ですよ
ね。
そ
り
ゃそうや、
うん、
そんなね、
うん、
あの栗山さんのは神道みたいな、
うん、
なんとか少女
だ
っけ、うん、
聖少女とか
ね、そう 神の女の子みたいな感じで撮ってて、
うん
うん、そんな感じやったけど、
うん、
そんな神聖だとは思われる、
うん、
エロと思って、うん、
いやけどでもあのそれでなんかこうエロい目で見られてね、うん、どうでしょう栗山さんは出せへんかったらよかったなと思ったかもしれへんけど、うん、多分今の年になった栗山さんからしたら、うん、やっぱりその10代のね、うん、綺麗なね裸体の写真撮ってくれてよかったなと思ってると思いますよやっぱりいやマジで、うん、いや年取るごとにやっぱ残しておきたいやん、
まあ、見返す
のもない
です
からねみんなそうやろ、
うんうん
うん、だってそんな一番美しい時の裸体を撮ってもらえるわけですよプロのカメラマン。
やめなさいやめなさい。
え？
一番美しいとか言うのはよく。
あ、そう一番美しいじゃない。うん、
常に一番美しい。
そうや。うん、間違ってましたね。はい、
うん。確かにそうだな。
うん。うん
うん、19歳ぐらいの時とかに結構撮ってましたからね自分を。
うん。
全裸。
出すの。
え？
それは今。
出しません。
今年の誕生日とかに出す。
出しません。絶対に出しません。
出さない。
出しません。自分のパソコンの中だけ。
じゃあここでだめっちゃ売れるんちゃう。
出しません。
でも19歳って出したらあかんのか。今の
方。ええやん19は。
いいの。
うん。
絶対に出しません。
うん、
うん。
まあ。
まあね。
うん。
ヌードデッサンとか言ってたんでね。
ええ。
ありがとうございますね。うん。
出す。
出しません。
あ出しません。
嫌です。はい
うん、なんでその時は出して今は出さんってなったの？
え、なんか別に何だろうデッサンあのそういう学校に通ってたんで別にヌードになるということにそんなに抵抗がなかったですよ、うん、その時は、う
ん
う
ん、なんで今は抵抗あるの？
え、やだ恥ずかしい
なんでなんだってその違いは何なの？
え、なんかその、うん、同じね、うん、あの学校にいた人と掛け合ってるっていうのと、うんうんでその別にそれを志してるわけじゃないじゃないですか、うん、別に、うん、っていう人たちに自分の裸体を見せるのは恥ずかしいよ、う
ん、で学校に呼ばれたら出すの
え今、
うん、
出しません
なんで
えそんな若気の痛いってやつです
よ、
へ
え、うん、AV の冒頭のトークやないか
じゃあなんか疑問じゃないなんかさ昔出してて、うん、どこのタイミングで恥ずかしくなるのって思わん、
うん、
そのさ例えばさうん、昔全裸モデルやってた人が年を取ってそのどこのタイミングから恥ずかしいやそれは若気の至りやなとか思うのかなと思って俺あんま多分俺自身は変わってないからそのなんつーの、
うん、
やってることが
うん、
うん、だからどういうタイミングでみんなそうなってくるのかなって、
まあ、若か、うん、19ですか、
うん
その今でもさ別にタトゥー入れろって言ったら入れたいし入れるチャンスがあったらね、
うん、
好きなものが定まったら、
うん
うん、でも若気の至りとか言うやん、
うん
うん、俺別に60になっても50になっても好きやったら別にタトゥー入れてもいいと思う
しでもあれですよその19の頃に関してはいろんなことを知らなかったっていうその男性が女性をどう思うのかとか、うん、その方に対してどういうふうに思われるのかということの知識が少なかったがゆえに、うん、で別にその自分としてはアートやなって、
はいはい、
別に撮ってたんですけど、それこそ、買ってから、インスタとかもあったんで、うん、インスタに投稿したらそこで削除されてとかいろいろあったんですけど、
うん、
っていう、なんかアートじゃんって思ってたんですけど、うん、いろんな経験を経て経て経てってしたときに、うん、もうそういう裸体は大事な人にしか見せたらかんっていう感じになったんですよ。うん
考え方が
変わってきただから若気の至りだなと思ったんですよ。
はいはいはい、はいうん、そういうことね、
うんうん、あそんな簡単に見せたら寛容
そういうのはあるかもね、
う
ん、
っていう話、
うん
うん、です
恥ずかしさっていうとまた違うやろうけど、うん、そういう考えが変わって、
うん、
その見せる部分っていうのを自分の中での制限をしてきたっていうのは分かるな、
う
ん、
まあそういうことですね、
うん、そういうのは分かるわ、
うん
うん
俺もね昔は陣田さんとよう語ってるけどさ、
うん、
チンチンを出すってらみんなウケると思ってチンチン出してたのが若気の至りでしょ。
う
ん。あ
そうなんあ。まあだから出し方にもよりますな。
まあ出し方にもよるよ、ね
うん。
それはそう。
うん、
だからさ俺らもう
若い。シンク出して滑ったら終わりっすからね。
そんなことあるってなるよね。でもそれで滑ったらもう本当に終わりやよね。
さんまさんが絶対チンコ出せへんなとこらしい
です。ああ。
一回滑ったから、
うん、そうだよ、
うん、
出し方いだろ
うん、鶴瓶さんとかみたいな体型やったら出してもうめちゃウケんねんけどなんかそこら中の上から見たからねさんまさんも出したらめちゃ滑って
うわって
出したそうそうそうそう、うんうん、ほんでなんかめちゃ暗い顔で鶴瓶さんの、ね、いや 細身はチンコ出したら滑るなって言った
あ、そういうのあると思う、うんうん、まんまるちんちんじゃないかね。
そうそう、鶴瓶、うん、さんはね、なんか出したら面白いっていう
のは、狸みたいなね、狸、うん、のふぐりみたいな感じになるよね、うんうん。
でも昔のテレビで紹介したの、岡村さんなんて覆面レスラーで出てきて、もみくちゃにされて、うん、ね、絶対出てきたら覆面はかぶってんの絶対チンコだ。あれにだって AKB いますよね、全員ね。AKB がうちの子だね。あやく覆面取られるとこやったりってやってましたよね。う
ん。懐かしいですね。
むちゃくちゃやで、ほんま考えたら。
雑誌です。
はい。
はい。
ということで、それはサブスクの傾向だと思います。
はい。
はい。
はい、
というわけで、次参ります。
はい。
はい、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
先日、ある信用金庫から通知が来て、20年以上前に使った口座に200円くらい残高があって、解約するか、利益を貸してくださいみたいなことが書いてあったんですけど、そんな前のこと全く覚えてなくて、もしかしたら新手の詐欺かな。かもしれないと思うととても怖いです、はい、どう対応するのが正解でしょうか。
もうほっといたらええじゃん、
そんな、うん、本気で怖がってないから、
ね、うんうん、でも200円でしょ。
さっき、うん、そういう話をしとったからね。
あ、しましたね、
うん、そう、
うん、
銀行マンの方とね、
200円だったら別にポカっとったらいいじゃないですか、
うん、いらん
ね、回復されてもいいじゃん別に、
うん、怖くはない、ね、
うん、怖くない、詐欺じゃない、うん、詐欺じゃない、うん、200円で詐欺はない、
うん、
と思う、
うん、
うん、でも来るよね、使ってないとね、電話かかってきたり、なんか、
うん、でも俺ほんまにね、めちゃくちゃ枯れない時に、
うん、
口座にね500円あったんですよね、うん、俺どうしても飯食いたいのに金ない、
うん、
500円ぐらいしかなかった、やっぱ800円ぐらいするの定食、
うん、
でどうしようと思って銀行にあの500円下ろそうと思って、
うん、
行ったら小銭下ろせなかったんですよ、
うん、
だから、
うん、
手持ちの500円を入れて入金して、
うん、
1000円にして下ろしました。
ああでもそういうのある、めっちゃ昔俺もあったけど、そうあったわ、
うん、
どうしても下ろしたいけどね。
そうそう、800円のおろしカツ定食食ったのは覚えてます、
うん、思い出じゃん、
思い出、うんうん、
いい思い出よ、
はい、
うん、まあそうやね、
はい、
うん、まあ定期的に銀行は使った方がいいんだね、
まあ、メインバンク決めとくのはいいですね、
うん
うん、
使ってない銀行めっちゃあるけどね、もう多分凍結されてるよな、うん、もう4年前かな、コロナの時とかに、
うん、
なんかその作ったやつ、
うん、
その時しか使ってないくて、
うん、みたいなあるしな、
うんうんうん、でも俺なんかそういうサブスク関係とかがまずそのいわゆる au の、
うん、
払いみたいなんで引き落とされるんですよね、はいはい、
うん、
引き落とされへんかったらその銀行口座が、まあ、関連性つけてるので、
うん、
銀行口座から引き落とされるんですよ、
はいはいはい、
だからなんかサブスクとかでね、なんかエロい DVD、うん、エロい動画買ったりとかしてたら、
うん、
見たらほんま銀行口座があらこんなに減ってるってな
って、
ああ
引かれ
とる、そうそうそう、ってのありますね、
うんうんうん、
はい、
うん、あるよ、サブスクとかで定期的に引かれる
やつ、ね、そうそうそうそう、
ね、
サブスクで買いすぎて、うん、なんかプラスで買えるの500円とかね、うん、買いすぎて、まあ、ようわからんとか、うん、いけてんのかなと思ったらその枠を超えてて、なんか2万円ぐらいの英雄、うん、払いの枠を超えてて、うん、銀行口座から引き落とされてて、うん、なんやねんみたいな、
うんうん、
ありますね、
うん、サブスクと定期購入には本当に気をつけた方がいい、
う
ん、
そうそうそう、最初俺のクレジットカードで関連性つけててんけど、うん、
あ、 はい、
あれでほんまに弱からマッチングアプリなんて引き落とされてて、
いやあれさ、
マッチングアプリって出えへんからさ、俺わざわざカード会社に電話して、これなんか不正にって言って調べてくださいって言ったら、マッチングアプリですって言われたんよ、
そ
っ
かそっか、
で使った記憶ありますかって言われたから、
うん、
いやないけど、まあ3000円ぐらいだったらまあええかなって言って、めっちゃ使ったけど、
俺もう Tinder やっと解約がね、
でき
た話もそうやけど、
うん、
分からへんのよね、あの、
うん、
あスマホでさ、
うん、
定期購入してるアプリとかって、
うんうんうん、
スマホのなんか知らんけど、その Google のね、
うん、
あのアカウントで分かれてるじゃないですか、
うん、
特に iPhone じゃないから俺は、
うん、
あの分かれてるんですよ、支払い口か、
うん、
アカウントによって、
うん、
でこっちのアカウントで登録しちゃってた、なんか間違えてね、
うん、
1個のアカウントで登録しててそこが引かれてて、
うん、
でそれまあ紐づいてるのがクレジットカードやもんで、
うん、
で全然解約できへんってなって、うん、普段使ってるアカウントの定期購入からはないんよ、うん、そのうちが、うんうん、ないからどこにもないし解約もう押せへんし、うん、どうすればええねんってなって、うん、1週間2200円ずつずっと取られて
たら、ね、1週間とかですもんね。
そうティンダーで取られてて、うん、やっと解決したのが違うアカウントを何個か調べて、うんうん、このアカウントでなんかなぜかアプリ取ったからやってなって、うん、そうなってたんやけど、うんうん、めっちゃ怖いよね。
めっちゃ怖い、
怖いっていうかなんやねんって思うね。
うん、だからもうだからクレジット、その俺もだからなんか分からんかったからそのまね出会い系のやつ、はい、だからもう銀行口座にしたんですよ。
あ、そっちも分かりやすいよ。
まだね。うん、
便利やけどちょっと怖い。
クレカはね、ほんまになって、アマゾンなんてクレカさえ登録してたらワンプッシュで買えちゃうじゃないですか。
ですね。
あれが怖いよな。
うん、まあそうやね。
買って買ってしたらあとあと。
気軽すぎるの怖いですね。うん、わかる。
確かに。
現金主義にちょっと変えようかなって最近思いますね。
いや絶対その方がええよ。
そう。うん、あるしね、うん。いつの間にかっていうの絶対あると思うね。
あるある。
わからんけど、うん、なんか取られてた、しかも、うん、そういうのって500円とかさ、800円って気づかへんやん。うん、で、自立もで、よう考えたらめちゃくちゃ累計で取られてたけど、一、うん、回も使ってないわみたいな。うん、利用してないわとか、うん、更新されとってね、勝手に。
うんうん、
絶対あると思う
よ。あかんね、だからクレカは、
うん、
アプリ怖い。アプリ消したとしてもその定期購入は残るから。
あ、まあそうですね、うん、そこから大元から返しないとダメです
よね。そうそうそう、俺 AU 払いも5万円まで枠あるけどもね、なんか2万円にしたかも1万円にしたんですよ、もう、うん、しないと2万円あったら2万円分マジで使うので、コンビニとかね、俺、
うん、あ、まあね、
うん、
使っちゃうよね。
あとだって給料の時に2万円
ないみたいな、
なるやんか、うん、だからやっぱり1万円とかにしといた方がええなと思って、
うんうん、
1万円で1万円で使うしね、
まあ、
うんうん、そうそうそう、
まあ、ちゃんとしてる人はちゃんとしてんのやろ、今日
してるけども分からんようになるもんね。
分からんようになってまうよ、俺、ちゃんと好きなあかんよな、
現金で、
そうか、家計簿なんか何円使ったとかつけてないから結局分からんくなるわけ、
うん、あ、なるほどね、もうアプリ入れてますけどね、
まあ、そう入れてる人は分かるやんか、うん、その、うん、どんだけ何に使ったのかなとか、
やべえなと思いますもん、だって
思うけど、俺らというかもうそのアプリとかさ、分からへんから、
うん、
本当につけなあかんな。
そうや、ね、だって俺もだから昼の仕事でね、そのやつが俺ほんまに金ないね言って、うん、飲みに行く金もない言って、
うんうん、
いうのいやだと同じぐらい持ってるわけやんか、うん、飲みに行ってるぜっていうのに、うん、ないねんって言って朝行ったら、うん、なんか普通にコンビニでね、タバコとなんか菓子パンいっぱい買って、もうなんか1800円とかって払って、お前そういうとこやで、毎回1800円払ってまた昼も夜食の定食食ってるやろって、お前これで5000円ぐらい使うてんで言って一日、うん、
払っとる、
うん、確かに、
うん、
そうよ。
はい、
次行きますか、
はい、
はい、では次まいります。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いてます。
はい、
悩みなのですが、
はい、
自分の容姿が気持ち悪くてずっと辛いです。
うん、
顔のバランスも悪く健常者ではないように見えます。ジンタさんもブスだから大丈夫、はい、とかいう答えにされそうですが、ジンタさんは顔整ってていじられキャラなだけで、正直おっさんの中ではモテるタイプと思います。
おっさんの中ではそうですか。全然いいことないけど。
出川哲朗さんも本当はモテると思います。そういうのではなく、テレビに出れないタイプの暗い気持ち悪い顔です。どうすればいいでしょうか。
そんなめっちゃ悲観してるやん。
ねえ、
ねえ、そこまで悲観する、なんか言われたのかな、
ねえ、
あるのかな、そんな、まあでも思春期の時俺もそんなぐらい思っとったよ。
本当？
めっちゃ思っとったよ。もう嫌すぎて、まあ、それは小学校の時にさ、そういう意地とかあるやん、ね、
うん、
とかなんかその、まあ、元は本当に幼稚園とか小学校の時にさ、なんかその先生のことをね、女の先生のことを結局訴えた、発展したけど、 俺が星組の先生と月組の先生がおって、
うん、
月組やったの俺が、
うん、
で星組の先生の方が綺麗って言ったことによっていじめが始まったの、
うん、
幼稚園の先生から、
うん、
でなんかお前みたいな醜い子悪く、
うん、もう
押し入れの中でずっと俺みたいなね、
うん、
それとか死ねとか言われたりそっからなんか自分の容姿とかさ、
うん、
その先生はそう比べられたからその仕返しに俺に、
うん、
幼稚園の俺にね、うん、やったんやけど、
うんう
ん、なんかその小学校中学校とかってやっぱずっとある、
うん、
で自分の顔が見にくいんだろうなとか、
うんうん、
あって、でうちの親とかも、
うん、
何々くんってかっこいいよねとか同級生のこと言ったりするたびに、
うん、
ああみたいなね、
うん、
で落ち込んでって、
うん、
なんかもううえってなってったよね、
うん、
でまあその自分って壊滅的な顔なんやなみたいな、うん、本当に思っとった時あって、
うん、
中学ぐらいか、
うん、
思っとった時あったんやけど、
うん、
なんかねビューティーコロシアムを見たい、
ああやってましたね、
そう、うん、ビューティーコロシアム見た時にそれが変わったんや自分の中で、
う
ん、なんか単純やけど、
うん、
ビューティーコロシアムに出とる人ってその元の方が俺抜けるなと思った人がおったよ、うん、
ああ
分かる、
まあ、まあ分かりますね、
うん、なんかねまあその性欲の話になるけど、
はい、
ビューティーコロシアムって綺麗になんか自信なくて私みたいな、
うん、
とか世に出れるような顔になりたいみたいな、
うん、
で、
うん、
なって、
うん
まあ、先生が整形して、
うん、
やりましたって言ってこんな綺麗になりましたみたいな感じやったんやけど、
うん、
元別にそんなじゃないぞっていう人もいっぱいおって、
うん、
で、
うん、
なんか同じような整形顔になってるのもあるやんか、
うん、
別にそれ悪いとかじゃなくて、
うん、
自信持ってたからいいんやけど、
うん、
その元の方がタイプやったなって思う時もあったり、
うん、
だからそんなもんなんかなと思って、
あなるほど、ね、
結局、うん、だからその人によって違うんやろなって思ったよ、
うん、
その、まあ、そんなね、
あ、
ま
あ、
そ一般論は知らんよ、一般論キムタクかっこいいとかさ、
うん、
そんなんはあるよ当然、
うん
うん
うん、
でも神社さんのなんかちょっとぽってりしたのがもうエロいみたいな人もおるわけやん、本当に。それ、これは
マジ男性には多いね。
そう、で、男性に多いな。マジ多いな、うん、それはそう。でも、そういうのって、
うん、
その、自分の周り、
うん、
例えば、もう、ちっこいコミュニティ、会社とか、
うん、
の影響ってすごいわけやんか。自分の世界なわけやから、
うん、
そこの一部の発言、その嫌な奴らが、
うんうん、
ちょっと言った言葉ってすごい大きいわけやから、
はいはいはいはい、
マイナスはでかいですよね、うん、
まあ、本当笑うとブサイクやなとか、
はいはいはい、
でまあ、そいつはちょけてね、
うん、
言ってたとしてもそんなすごいダメージやんか、
うんう
ん、だからそういう時に思うのが本当にその世界広いから、
うん、
まあ、本当にいろんな顔の人がさ、
うん、
で、
うん、
いろんなその性癖があって、うん、タイプがあって、
うん、
この顔が好きなんだよねとか、
うん、
世間一般的にイケメンは私の中でもイケメンじゃないとかね、
うん、
あったりするわけやんか、うん、だから、うん、俺はそうやって思って、
うん、
ちょっとその思春期っていうかもう専門学校ぐらいの時に自分なりに解決してったよね、
うんうんうん、
でそう思えば思うほどやっぱね、
うん、
暗い気持ちになるから、
うん、あの、まあそうですね、
すごい表情って大切やなと思った、
うんうんうん、
なんかすごいうんとねブッサイクで、
うん、
まあ、折ったとして、
うん、
表情が結構決まる、
うん、
あの僕絵描いてるからすげえ熱量で話しちゃってるけど、
うん、
絵描いてるから絵って表情とかも陰影で決まるんよ、
うん、
そう美人とかもあれだけど、
うん、
だからそのすごい明るい感じの表情してたら、
うん、
まあ、そのパーツってさ、まあ、どうしてもあるよ、
うん、
あるけど、
うん、
やっぱね魅力的に見えたりするんで、
うん、
で、
うん、
常に影があったら、
うん、
まあ、美人、それでも美人な人はおるけど、
うん、アンニュイです、
そうそう、アンニュイっていうのもあるけど、
うん、
でもあのなすごいすぐメソメソしそうな顔とか、
うん、
そうやってやっぱもう表情から出るブサイクになったりするのは多いと思う、うんうん、
自信もあるないです
よね。そうそうそうそう。で結局自信なくなっていくとその暗くなっていくから、その見える表情もね、そうなってくるわけよ。で鏡に映った自分も暗い表情やったら、そりゃそうなるし。それで一番やっぱね、すごいのは髪型とか簡単に変えれるから。髪型って あの昨日ね、うん、昨日も遅いかな、なんか、うん、このスイッチでさ、うん、ミーってあるやん、うん、で陣田さんの顔とか作ってたり、うん、髪型だけで顔ってめっちゃ変わるから、
うん、ああまあそうだね、
そう全然変わるから、うん、そうそうそう、そういうのもね変えてみる楽しみ、うん、だから自分を否定せずにさ、うん、可能性ってめっちゃあると思うから、うんうんのと思うよね、俺が本当に悩んでたから余計にそうやけど、うんうん、
まあそうだね、だからやっぱそのなんかある、そうですよね、自信持つこととかが一番いいかもしれないな、
そうですね、うん、なんか愛してあげれるのって自分自身だと思うので、うん、なんか他者からそれがなくてっていう風になった場合に、自分が自分のこと好きでいないとやっぱ楽しくないので、嫌になってるよね、我々ね、好きになってる方がいいなって思うん でそれこそ自分も同じようになんか小中高かぐらいまで、まあ、目が大きかったんで、なんかそのすごいデメキンってめっちゃ言われたんですよ、目が大きいみたいな、で目がでかいからギョロッとしててカエルとかめっちゃ言われとって思いましたね、今は全然違うんですけど、でなんかそれが当時は嫌だったんですけど、でも大人になっていろんな人と接することによって、その目がとても印象的でいいねって言ってくれる人もやっぱりいたので、その好き好きだなってやっぱり思ったんですよ、そこで、その顔が好きだとか好きじゃないよっていうのに言えるから、そのなんだろう、いろんな人がいるので、ただ一人に何かとかっていうのに左右されることはないんじゃないのかなってすごく思いますね、
うん、あるよ、あ、うん、めっちゃあると思うよ、その、うん、まあ、さっき暗いか明るいも言ったけど、うん、暗いのが好きな人もおるから
ね、う
ん、
まあそうですね、
暗い表情が好きっていう人もおるし、
影、うん、もあるタイプね、
本当に分からん、うんうん、なんかやっぱ金色ザメってそういうとこもあるなと思って、うん、その、まあ、イベントでね、うん、マジでもうグロ写真館とかさ、うん、樹海のイベントとかやってるやん、うん、で世間一般的にはわって思ったりする人も当然おるわ、うん、でそうじゃない人もおるわ、うん、だからそういうとこって本当にわからんから、うん、なんかニッチかもしれんよ、その樹海とかも、うん、でも好きな人猛烈に好きやん、うん、そういうのってあるよね、うん、だから世界広いなと思うもん、
あ、うんうん、いやだから俺なんかあの バイトでね、なんかそういう、うん、あのねバイトしてた時に、うん、ロン毛のバンドマンがおったんですよ、でそいつがずっとそのバイトのギャルとかにお前マジで昆虫飼ってたなとかマジでキモいよなみたいな言われてて、ロン毛のバンドマンが、で僕もベアーズとか出て、俺も一緒に出てて、いつもエレベーターの時に、いやジンタさん俺ってライブハウスでモテてますよねって、いやモテてるよって出待ちもおるし言うて、これどっちがほんまなんですかって言うけど、でもアイドルとかでも普段会ってなんで全然可愛ないっていうのとかってよう言われるの、なんかあのアイドルのコート飲んだりとかしたらと友達、普通の友達とかおって、いや全然アイドルやなら可愛ないですねって言われたりすんねん、んで一緒に飲んでてね、うん、あそうなんかって思ったりして、もそのそいつと一緒にライブに行ったらやっぱすごいっすねってなんのよ、そのステージで見る時の、うん、うん、うん、
それは
ね、うん、だからやっぱりなんかそんなん気にせんでも、うん、自分がなんかやりたいこととかをやってたらやっぱ輝いてて、そのバンドマンのやつもモテてるし実際に、うん、でも普段のオフの時は気持ち悪いって言われてたけど、うん、でもでステージ出たらキャー言われてんねんから、
あそうあるよね、うんうん、
だからやっぱ自分が好きなことやってたら絶対輝、どっちにせろ輝くので容姿関係なく、うん、だからいいと思いますよ絶対に、うんうんうんうん、そんなこと気にしなくとも、みんな気持ち悪いって言われてますしね、芸人でも何でも、うん、あの普段とか
なんて、うん、うん、私も全然今でも言われることありますからね、
みんなあると
思う、ありますよ、うん、まあ、すぐなんだろう、全然言われるんで、
うんうん、そのね、どういう思考なんか分からんけど、うん、あるって、うん、そんな
タイプじゃないだけだなって、うん、そうそう、って聞き流してる、
いやそんなんもあるし、うん、いくらどんなイケメンでも言われるときは言われるやろし、うんうんうん、その自分のタイプじゃなかったり、うん、あとひねくれてたりね、言った人が、うんうん、そういうのもあるやんか、うん、あのどっからどう見ても美人やんっていう人にブスっていう男もおるし、あるからそんな
のね、そのバンドマンのやつが普段モテてなかった時に、俺それまでめっちゃひねくれてたから、うん、芸人やってたから、うん、芸人やってたからなんか女の子って 食えるんかなと思ってたけど、なんかそのそっち見た時そうじゃないなと思ったんよ、
うん、
やっぱそのステージで輝いてるカラーっていうプラスもあると思って、芸人で肩書きとかバンドマンで肩書きじゃなくって、
うん、
やっぱ好きなことやってる輝きみたいなのがあって、うん、それを見た人からしたら、うん、やっぱりいいなと思うんやなと、容姿関係なく、
うんうんうん、
でもあれやと思うね、本当にこれは誰にでも言えるけど、うん、
はい、
やっぱ容姿っていう元の顔とかじゃなくて、
うん、
その輝こうと思う気持ちとか、
うん、
まあ身だしなみ、
うん、
不潔やったらさ、
まあね、
やっぱどんなに元が美人でも髪バッサバサで、
ベッタベタやった
らね、ベッタベタでなんかあの臭そうみたいな感じとか、すっぴんでなんかもうその手入れしてないとかさ、
うん、
そんなんやったらどんなに原石良くても、
うん、
それうわーってなるやんか、
うん、
男も女も、
うん、
そのファッションでもそうやけど
さ、
うん、だからそういうことの意識は必要やと思う、うん、やっぱり、
うん
うん
うん、まあそうですね、
ね、
うん、
そうそう、それでね、なんかブサイクとか言われるよ、別に元がブサイクじゃなくてもさ、
うん、
ブサイクってなるやんか、
うん
うん、元がもう、ま、もう俺もタイプじゃない人って存在するわけで、
うん、
そのもう例えば典型的にね、
うん、
ブサイクな人がおったとして、
うん、
その人がめちゃくちゃ自信満々で、
うん、
めちゃくちゃいい匂いして、
うん、
もう綺麗にしとって、
うん、
で自信満々に笑っとったら、
うん、
そんなんもう関係なく好きになったりする場合ってあるやんか、
うん、
その証明写真見たらめっちゃブスやん、
うん
うんうん、でもなんかこの人、
うん、
エロとかさ、
うん、
そういうのってめっちゃあると思うよ、
うん
うんうん、会ってみたら全然やっぱ、
うん、
でも平面やと、
うん、
なんか面白いかもしれないなみたいなとか、
うん、
まあそんな言えたことはないかもしれんけど、
うん、
そういうのってでもあるやんか、
うんうん、まあまあまあ、
うん、
ありますね、
うん、あらあらあら、
うん、
だからそういうのがあるからあんまね、
うん、
うん
うんありますね。うん。
自信。
いやそう、でも女がね、なんかそう笑いながら20代の芸人に俺言われたんは、で俺もね坊主とかにしてきて、
うん、はい。
こ、うんな仁太さんもまあ坊主にするような年齢ですよね、うん、というのがな、うん、なんて言うたら、大、
う、
体、
ん
うん、もうね45を超えた芸人はおしゃれな髪型よりあの清潔感を取るんですよ、ね。あの極楽の山本さんとか、まあ、デキオさんとかもそうやけど、
うん、
で坊主のなんかおし今までもめっちゃこだわっておしゃれな髪型で品川さんとかもそうやけど。
うん
やけどおっさんやっていうだけで不潔やと思われるからみんな清潔感を取って坊主にするんですけど、その年代になりましたねって
坊主って清潔に思えるの女性的には
でもきっと人の髪の毛よりは全然いいっす、う
ん、まあそれさ、うん、髪の毛手入れすればいい、
まあ、
剥ぎ取った
ら知
らんけど、剥ぎ取ってそのチラチラみたいな感じやったらさ、
うん
うん、もうその時点で、
うんうん
どんなに毛を一本一本きれいにしてても、
うん、
見かけ的にはわーってなるやろ
う
けど、
うん
まあ、普通に髪の毛あってさ、
うん、
白髪を手入れしとったりなんかしてさ、
うん、
サラサラにしとったら別におっさんでも汚くないでしょ、
まあ、ないね、きれいにしてるんだったらと思いますよ、うんう
ん、きれいにする手間を
まあまあ省いとんねやろ
な省いとん
ねん洗ってないんかなみたいなっていう人たまにいるじゃないですか、 なんかその男性ってそんなヘアオイルつけないじゃないですか、
うん、
女性はつける、うん、ツヤ出すためにつけるから分かるんですけど男性 の, なんかそのヘアオイルつけまくったんかみたいなっていう、うん、なんかあのもうきっときっとみたいな、
うん、
あるじゃないですか、うん、あれはガチできついなと思うんですよ、うん
いい
うん、なんかこうあのなんだろう風呂入ってないんかってなるので、
うん、油ね、
うん、だから分かるじゃないですか、うん、そのちゃんとワックスとか、
うん、
そのヘアオールとかで手入れしてて、うん、そういう髪型にしているっていうパターンと、
うん、
そうでなくて、うん、そうなっているっていうのって、うん、どう見ても分かるんで服装もそうですし、
まあですね、
持ってるものもそうですし、うん、っていうのでもう判断できるので頭だけすごい綺麗にしてて、
うん、
服装も適当みたいなってあんまりないので、
うん、
頭からいったら多分全身綺麗にするんですよ、
うん
まあ確かに
うん、気になってるから自分が、
うん、
って思うので、まあ、そういうのでは見たりはしますねやっぱり
うん
うん
うん、
うん、
ですよ、
うん
うん、
なので別に気にしなくても
うん、
うんうん、
ですなん
か別にもう本当に、うんね、
気にしなくてもって言っても気になっちゃうかもしれんけど、
うん
まあ、やりたいことやりたいですよ
てかね、うん、自分騙す方法が一番いいよ、
うん、
その自分を無理やり騙すっていうね、
うん
その俺がよくそのもう死にたいなと思ったら見合ってたんやけど、
うん、
もうマジで自分も無理やりそんなことはないっていうか、
うん、
まあかっこいいとか、
うん、
騙しまくる、
うん、
自分を騙せんかったらみんなも騙せんと思ったから、
うん、
まず自分自身を騙しまくって、我々はもう全然かっこいい強いみたいな、
うん、
騙しまくる練習をするっていう、
うん
う
んうん、暗示
暗示だよね、うん、もう自己暗示だよね、
うんうんうんうん、
それをなんかもういやいや定期的に無理やりやってたら、だんだんだんだんそうなってくるような気持ちが出てくるの、次の朝とかに、
うん、
その前の夜とかにずっとそうやって思ってたら、
うん
うん
うん、
ある日ね、
うん、
気にならなくなったり、
うん
うん、なと思いますよ、
うん
うん、まあ彼女とかねできたりとかしても変わるしね、まあいろいろ、
まあそれはそうですね、うん、
でもまあそんなに、
うん、
僕もそんなんやったからわかるけど、でもそんなにね気にしなくてもいいし、
うんうんうん、まあそうですね、
うん、
何もなんだろう、他者に受容されるという経験があればまた変わってくると思う、うん、受け入れられるみたいなっていう、別にそれが男性でも異性でも全然何でもいいんですけど、あなたは例えばかっこいいよだとか、うん、こういうところがチャーミングだと思うよとか、笑った顔とかすごい素敵だねって、
う
ん、例えば言われた言葉、
まあ、そ
ういうのをすごく大事にするっていうのはめちゃめちゃ大事だなって思います、
うん
うん、
自意識過剰な部分があると思いますよ、だから
まあそれはありますよね、
うん、
毎日見る顔だからこそ気になっちゃうみたいなのはあると思うので、
うん、自分に対しての呪いやですよ、
まあそうですね、
うん、
完璧主義なのかもしれないですね、そう思うと、
うん、
理想が高くなっちゃってるのかとかあるのかもしれないんですけど、
うん、
でもね、
俺もそうやって全然自信なく、うん、なかったりとかして、うん、そのね養成所入った時に舞台で喋るなんてできなかったんですよ、
うん、
みんななんて喋ってもネタもできてたけど、
うん、
俺も舞台出たらもうガチガチに緊張して喋られへんかったけど、
うん、
その松竹の社員の人に呼び出されて、
うん、
も誰もお前のことが見てないでって言われて、
うんうんうん、
だからそんな自意識過剰にならんで、誰もなんか若手が出てきたと思うだけでいっぱいおる、
うん、
誰もお前のことなんか見てへんねんから、
うん、
自分の言葉で喋ったらええって言われて、
うん、
そこから全く緊張しなくなりましたね、
でもそうですよね、
うん、
別に嫌な言い方じゃなくて、
うん、
あの早々に諦めるっていうのってすごい大事で、あの嫌な意味じゃないですよ、うんうん、その顔って変えれないじゃないですか、
うん、
整形とかしない限り変わらない、
うん
まあ、その痩せたりとか太ったりとかっていうのは別として、あるパーツは変わらないわけじゃないですか、うん、でその顔で一生生きていくんだなっていうのをもう早い段階で受け入れる、で自分が持っているカードでいかにじゃあその髪型を変えるだとか髪色を変えるだとか、でそのメイクを変える、女性だったらメイクを変えるとか服装を変えるとかっていうので変えれるわけじゃないですか、印象ってっていう、いかに自分が持っている素材で生きていくかみたいなっていう風に考えるとすごくなんだろう、楽になるというか、ないものをずっと追い求めてもしょうがないので、でもそれがどうしても嫌だって思うんだったらもう整形とかっていう手があると思うんですよ、別にそれは悪いこととも
ないし、悪いことじゃない、自信につながる、
ね、あ、そうです、別に変えたいと思うんだったらそれはそれでいいことだって思うんですけど、別にそれはしたくないよって思うんだったら、もう今自分が持ってるものでいかに自分がどうやって生きていくかっていうことを考えるっていう風にシフトしていった方が意外と楽しいってなります
ね、何でもええね、
うん、
その髪型にしろ眉毛の形にしろ、
うん、
なんか変えたらええね、
うん、
今の自分が嫌やったら、
うん、
どうにもならなくても、
うん、
もう例えばもう本当に匂い一つでも変わる、
うん、
まあそうですね、うん、
あとタトゥー入れたりさ、
うん、
もう入れれんかもしれんけど、
うん、
そのなんか何かを変えるんで、なんかねとある人が言っとったけど、乳首にねピアスをつけたことによって最強になった、
うん、最強、
そう、うん、最強になんで、なんかだねって言ったら、だって、まあ、私のことバカにするやつどうせ乳首にピアスなんてついてない、
うん、
だからお前より乳首にピアスついとる私はすげえんだぞとか、
うん、
思うようにしたら、うん、なんか乗り切れることがあるみたいな、
うん、
あ、まあ、そういうもんやねって思って、
うんうん、
そのまあ、自分に対しての自信じゃないけど、ある
種、うんうん、
そう、そういうのって大切やと思う、
いや大切やと思いますし、やっぱりでもそれって、でもこの人だから何していいか分からんと思うねんけど、
うん、
もう何事もそうなんですけど、文章書くのも音楽もそうやし漫才もそうやし、すごい真面目な話になるんですけど、
うん、
パクったらええねと思いますよ。いやパクるっていうのは、うん、絶対その自分の表現でパクったらダメやけど、うん、それはその同じ自分が、うん、自分と似たような人間が、うん、で成功してる人のモノマネをするのはやっぱ最初ってものすごい大切やと思う。
最初はそう、うん、
最初
は
全部モノマネですよ、やっぱり、うんうん、憧れから入るじゃない
ですか。だから俺なんか柏井君にずっとさ、なんかあのあってそのなんか昔オーバーオールとか出川哲朗と同じ髪型じゃん。出川哲朗と言われて髪型も相当モヒカンで体型も同じだよ。俺ずっと笠井君になんで出川哲朗に寄せてるんですかって、モテへん方に寄せてもしゃあないって言うけど、自分の体型となんていうの見た目考えとかで誰が一番近いか、出川哲朗さん近いってなってる。でもまあ服とかおしゃれなタレントさんやから、そんなんて寄せるべきなんですよ、
まあ
うん、だから自分に近いタレントとか見つけて、うん、あの寄せたらええと思いますよ、うん、
あめっちゃ大事ですね、うん、それ分かる、
うん
うんうん、確かに大事大事。
それキムタク見ても寄せられへんや、うん、うん
まあ、ジャンルが違うと、うん、系統もあるから、
うんうんうんうん、自分と同じ系統の人で寄せていくのが一番いいと思いますよね、
うんうん、そうやね、うん、それはそうやね、
うんうん、背格好とかね、
うん、体型とかね、そうそうそうそう、うん、
そりゃそうや、
うん
う
ん、
大事大事、
うん、それから始めたらええんじゃないですか、うん、だから見て自分の体型とね顔のパーツとかで、タレントやったらこの人似てるなと思ったら、この人って私服どんなん着てんやとかネットで見て、うん、タレントさんやからやっぱおしゃれやし、
まあそうですね、
うん、
確かに、
うん、
確かにね、
うん、
うん、あると思うん
です。だから最初の言われるタトゥー入れるとピアス入れろと言われてもどうやっていいか分からへんから、まずは同じような、
ねうんまあそうですね、
人の真似していったら、
うんうんうん、この人近しいな、うん、でもかっこいいなって思う人を真似していくみたいな、うん、大事ですね、うん、
そうね、
うんうん、
すごい大事、
うんう
ん、はい、
良いですね、はいいろいろ語りましたが、何か参考になることがあればいいなと思います、
はい
はいはい、では次参ります、
はい、
愚痴らせてください、
はい、
仕事してて何かあるとすぐに誰それさんがって言い訳をしてくる後輩がいて、うん、打ち切れそうになってしまいました、
うん、
よく手を出さなかったな、偉いぞ私、
偉い
と自分を慰めていますが、そいつは何を言っても反省しないし、うん、今後どう接したらいいのでしょうか、
はい、
うん、
うん、言い訳するっていうね、人のせいにするっていう
こと
ですね、うんうんうん、
そんなおるもんね、
あれ、
うん
うんうん
ねまあ、癖だよね、そういう人も、
うん、
そういう癖の人もおるもんな、
うん、
別にそう思ってなくても言っちゃうみたいな、うん、怖がって言っちゃうでしょ、怒られるの
に、うん
うん
うん、ですなんか何ですかね、その何か言われて選択をしたのは自分なんですけど、
うんうん、
言われたからみたいなっていうのに、この人から言われたからそうやって言ったんですよみたいなって言っちゃうタイプもいると思うんですよ、うん、実際に、
うん、
でもそれを選んだのは自分っていうところまで解釈が言ってないからそうやって言っちゃうみたいなっていうタイプの人もいるなとは思うんですよ、うん
うん
う
ん、
それはね、
うん、
選んだのは自分、
うん
はい
うん、
やけどまあそれほんまに分かんない人いっぱいいますからね、
まあね、
うん
うん、私怒られたくないじゃないですか、
基本
的に大人になったら、うん
ね、
仕事なんかで言ったらさ、うん、怒られたら自分のミスになるじゃないですか、
はいはいはい、
それやったら誰かに言われたからっていう風にした方が楽っていうのは分かるんですよ、
うん、
全然、
うん
う
ん、
そういう癖がある人は、
うん、
癖になっちゃってるから怒られたくない、逃げ癖じゃないけど、
うん
まあ、怒らんようにすればいいじゃん、その注意と怒るは違うやん、
うん、
だから怒るとそういう怖いから、
うん、
そういう誰かのせいにしたくなる
うん、
わけやでも注意ってと説明って、
うん、
そこを省いて怒る人って結構おる、
うん、
不機嫌になったり、
うんうん、
それはまあその人もやっぱ怖さが生まれるから、
うん、
誰かのせいにした、うん、もう逃げちゃうわけやね、うん、でそれがダメなことやと思っとって、
うんうん、
やっぱ怖いから、
うん、
自分の身を守りたいから、
うん、
だからそういうのが治らん人に対してはぐっとこらえて、
うん、
なんか優しく説明したいとかね、こういう、
うん、
このミスが鳴ると、
うん、
いやもうめっちゃ辛いやみたいなとか、うん、なんかその怒るとかいうよりも、
うん、
ミスがあったことで、
うん、
なんかふにゃーってなるとかいう気持ちとかを、
うん、
なんか同じような立ち位置でさ、
うん、
説明すると、
うん、
なんかあごめんなさいみたいになったりする場合もあるっちゃあるなと思って、
うんうんうん、
やっぱね僕もバイトさんいるから分かるけど、
うん、
そのこれあかんやんかって言ったら、うんうん、その時からやっぱね言うのが怖くなる、うん、まず報告するのが、
うんうん、ああ
そうでめっちゃくちゃ黙っとったりするんやけど、うんうんうん、そのあかんことを、うん、あかんことあかんことやし、うん、分かってほしいけど、うんうん、一緒に困ったねってなるとか、
うん
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 うん、だったらなんか、うん、その解決するために2人で考えることになるから、うん、まあ相手になすりつけるとかもないかもしれんし、その分からんよ、うん、なすりつける人はなすりそれでもなすりつけると思うけど、
うん
うん、っていうのもその方法のね、
うん
うん、まん一個のパターンとして、
うん、
その、うん、ムカつく気持ち で、
うん、
でもダメやったら、
うん、
っていうのもあるかもしれない、
うん
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 うん、
難しいですよね。なんかその誰かのせいにするみたいなっていうタイプの人に関しては、うん、もうもはや自分がもう一歩二歩大人になるしかないって思うので、うん、めっちゃ感情的になってるから忙しくって、まあみたいなっていう風になってる時にそれ言われたら、うん、うんってなる気持ちもめっちゃわかるんですよ。
なる。
なる。それはめちゃめちゃわかるし、冷静になれないっていうのもめっちゃわかる。うん、でも偉いあなたは。
偉、
うん、
いよ。
うん、
それはそうなる、
うんうん、切れなかったあなたは偉いです、うん、本当に
今日なんか杉薬局行った、
うん、
あの買い出しにね、
はい、
なんか行ったんですよ、
うん、
でめっちゃ混んどったよ、
うん、
でもう長蛇の列や、
うん、
で店員さんのさ、まあ、うん、ちょっとお綺麗な おばさまがさ、
うん、
おいふざけんな早く呼んでこいこらーってめっちゃすごい勢いでブチ切れとって、
うんうん、
店員さんだよ、
うんう
ん、びっくりして、
うん、
もう多分ピークやったよ、
うん、
横のなんか男の子、うん、新人なのかな、うん、なんか、うん、はよレジ呼べっつってんだ、うん、これやろって、うん、めっちゃブチ切れとって、
うん、
いやでもそれでこの人はもうそういう人になっちゃったなと思った、
うん、
だから、まあ、分かるけどね、
うん、
今心の中でそんな叫びたいや
ん、うん、
出ちゃったやん、
うんうんうん
だから、うん、なんかそこで台無しになるよりかはとどまって偉いと思うんですよ、
うん
うん、
あんなめんどくさいよね、なんか切れてる人とか見ると、
うん、
めんどくさいなと思いますね、
うん
うん
うん、
めんどくさいってまあまあ切れちゃったやろな、
うん、
怒っちゃう、
うん、まあある
限界突破した
んだ
よ、まあ、あるよ、うん、
切れちゃうはあるよ、
うん
ある全然ある、うん、全然ある、
う
ん、
そうな、
うん
うん、
俺も切れたっていうのもありますけどね、それで、
うん、
もう3日ぐらい前になんか100円ローソンで、うん、100円ローソンなんか100円ローソンって前になんかレジ袋みたいなのがあって、うん、その前のねサラリーマンがそのレジ袋1枚取るときに、うん、なんか全部なんか落ちたんですよね、
うん
うん、で、まあ、なんかうん
うん、
ほらなんか店員がなんかはいって言うててほんで落ちて直そうとしてんのね、なんか僕直すんでいいっすよっていう店員が言うて、
うんうん、
ほんでその時にチッって言ったんですよ店
員
が、
うん、
ほんだらなんかそのサラリーマンが、うん、いや俺直すわって、うんうん、でもなんなんその態度っていう言うのんでバチバチなって、
うん、
ほんでほらまあまあって言った後に、
うん、
俺の時間返せ言いましたけど、ね、お前らやめてくれよめんどくさいって
まあ、みんなが巻き込まれるから、
うん、
まあね、
うん、
結果
でも俺そういう時笑って言うから、ね、それちょっと和んで よかったな、
いやそれさすがや、
ね、
いや陣田さんもそういうとこすごいと思うわ、
うん、
その、
うん、
場の空気を和ませる、
うん、
笑顔という
か、ね、
割って入ってって和ませるやん、
うん、だって俺の時間返せ言ったみんな笑ってましたからね、
うん、
いやそう芸人
なんやねん
すごい、ね、いいツッコミやん、
うん、
うんそれで怒る人もね、俺の時間返せこらって言ったらまた、なんでやねん俺の時間返してくれますかみたいな、そういうのってうまいよな、
う
ん、
笑っちゃう、うん、笑うことですよね、
まあまあね、
緊張がね、
怒れるんで怒りが忘れられるで、
うんうん、
でも店員も悪いよな、でも下落ちした感
じ、それはあかん、うん、
それはあかん、
まあまあ、それはダメ、
すまんめっちゃ腹立つ、
仕事だからダメですよ、
そんな、うん
で静かにサラリーマンが切れるっていうね、なんか、うん、いや俺直すんで、
いやそれ切れるよ下打ちなんてされたら、
うんうん
うん
うん、
そりゃそうや、まあね、まあ、うん、反省しないというね、
反省しない、
今後どう接したらいいのでしょうか、うん、っていうことなんで、
うん
うん、
まあ
反省しないよね、反省しないし、うん、あの見限った時に、うん、まあ、そのままでずっと行くこともありますけど、どこかでめちゃめちゃ失敗するので、完全に繰り返しのしつかない失敗を絶対にするので、こういうタイプは、うん、もうほかっとく、うん、で自分が実際に身に染みて分かった時に、うん、あのリカバリーを自分でしようかなって思えるか、そうじゃないか、どうのかっていうのがあるので、なんかそこまでその人に対してなんか目をかけてあげる必要性がないって思っちゃいますね。言っても響かんやつに関してはもう言わなくていいと思います、正直。
まあ大人はそうですよね、子供だから大人になってそれやってる人って結局誰にも何も言われへんようになるから。
あ、そうなんですよ、うん、でもどんどん寂しくなってくるし、孤立してるというか、なんかその信用、なんか仲は良かったりとかするかもしれないですけど、信用がされなくなってくるんですよ。大きな信用が生まれないとか、っていう風なことにおっしゃってなってくるので、で、あの、まあ、上の人とかもバカじゃないので、でそういうのも見てるんで、ちゃんと。で、あの、他の人に意見とかも聞いてるので、でそれでね、上に上がってくるってことはないよね。そうなんです。で、なんかもうそこはもう他っておくっていうのが一番よくて、で、なんかその、なんていうんですかね、何かあって注意しなくちゃいけないっていうんだったら、もう別に自分がイライラしない、そのさっき言った郁恵さんがね、こう言ったみたいな言い方で言うとかっていう感じにして、なるべく自分がストレスをね、もう仕事だから言わなくちゃいけないっていうのは分かるんですけど、ストレスを感じないように言うみたいな、で何かあっても知らんわっていう責任持てんし、私は言ったよっていう事実さえあれば別にいいんですよ、正直。なんか突っ込まれたとしても、いや私この時にこういう風に説明しました、この人にちゃんと言いましたっていうのだけ自分がちゃんと説明できれば別にいいんですよ。言わないっていう選択をしちゃうと今度職務放棄になっちゃうので、そう、まっとうに仕事をしているということをすればいいと思います、正直。自分を守るためにも、
まあそうですね、だからそうですよね、まあなんて言うというか、まあ、言っても無駄やったら言う必要もないから、
ないですね、まあ、ただなんだろう、その自分の部下とか、あの自分の同じ部署とかっていう、で自分が上の立場、だったら言わな感じなんですけど、けど、まあ、言うは言ったけど、で誰それさんがっていうふうに言い訳されたら、あ、そうなんですね、でも私は今回こういうことがあったから、こういうことがあったから次からは気をつけてねって言えばいいだけの話 でそれが何遍も続いたら、さらに自分の人に相談すればいいという話なんで、
まあそうですね、リクヤさんお茶飲んだ方がいいですか、ね、お茶取ってきた
方がいい、
やれることをやって、それでもダメだったっていう風になったら、もうそのさらに上の人にご相談をするっていう、あのこんだけやってたんですけどって言って、かつそれが口頭っていうだけになってしまうと信憑性が薄いので、あのめちゃめちゃ嫌な話ですけど、何月何日にこういうことを注意しました、で、あのこういう風に言われました、で私はこういう風に改善するように言いましたっていうのを全部メモしておいて、これだけ私はやったんですけど、この人は改善しませんでしたっていうのを報告するっていうのは全然ありだと思います。それは何ですかね、社会人として大人としての戦い方だと思うので、そのことは全然やったらいいんじゃないのかなと思います。私は。
僕はもう頼まないですよね。
まあそうなりますけどね、やってかなかんっていう状況だったら、まあ送付するのがいいかなと思います。
頼まんでええというか、まあ、ね、聞かないというか。そうなんですねっていうぐらいしかもう返答しないですね、だから遅刻癖が治らんやつとか仕事場でもおるけど、別に怒らないですもんね、もう、だってもう、まあ、もう何百回と遅刻してるので、怒ってもしゃあないよね、治らん、だってもうほんまクビにするのみたいな何回も言われてんので、それでも治れへんから、
まあクビにしない方もクビにしない方ですからね、別にいいやと思ってるからってことですかね、それは。
まあ別に、何も言わんすね、何も言わないですよ、あんまり自分の世界に関係ないしと思うしかないですね、
まあね、
はい、
と思います。
はい、
はい
はい、
では次参ります。こんばんは。
こんばんは。
お久しぶりです、はい、浩二さんです。
はい、
うん、2月は多いお茶の新俳句大賞やら、うん、お家で俳句大賞やらの締め切りと重なってバタバタなんすよ、
うん、
通常の投稿先もあって、
うん、
チューリップとかレタスとか、
うん、
これはなんていうんだ、試作かな、
うん、
とかで俳句作らなきゃでいっぱいいっぱいです、
うん、
忙しくても自分を見失わない方法って何かありますか、
うん、見失わない方法、
うん、忙しさで自分が分からなくなる、
うん、ああ分かります、
うん
うん、
なるね、
うん、
ようなるわ、
うん、なるよ、
うん
うん
う
ん、なる
なる、
うん
うん、
もうなるって、
うん、
なるよ、
うん、
なる、
うん
うん、
方法、
うん
うん、
なるけどもう目の前のことを片付けていくしかないし、
たまにまさしくそう、うん
うん
うん
うん、
タモリさんが携帯持たない理由って昔話したかったんですけど、うん、とりあえずいい友に来るって言ってたんですよ、
うん、
まあ、ほんないい友でその日のスケジュール教えてもらうって、うん、何それをせえへんするかって言ったら、そのスケジュールなんか知ったって、
うん、
ほなそれに対してなんか心構えとかするやんか、
うん、
もうそのタモリさんぐらい忙しかったらもうそんなもんね、
うん、
大変なことなるやん、
うん、
だからもうやめてんて、うん、だからいいと思う、とりあえず朝起きて行ったら、
うん、
スケジュール教えてもらえるから、うんうん、
あ今日はこれなん
ですね、いや今日はこれなんですね、うん、っていうふうにせえへんかった、ここは忙しく方メンタル持たんで、
う
んそうな、
うん、
うんうん
うん、だってめちゃくちゃハードな仕事が残されてるとしてさ、
うん、
めちゃくちゃ前からとかでかいイベントがあるとかめちゃくちゃ前からそれは準備することも大切やけど、
うん、
それにとらわれたらさ、うん、ものすごくあれあんねやって思うやんか、
うん、
じゃなくてもっともう今日のことを考えていくしかない、そこまで忙しかったら、
うん、まあそうそうだ、うん、確かに、うん
うん、
だ
から絶対になんか見失わない方法っていうわけではないんですけど、
うん、
あのご飯を、
うん、
あの自分一人で食べるとき、
うん、
っていうときにはちゃんと食べるっていうのを決めてて、
うん、
なんですかね、例えば作るもそうなんですけど、
うん、
作れないときもそうなんですけど、
うん、
絶対にちゃんとテーブルに座ってご飯を食べるぞという状況にするんですよ、
うん、
であのちゃんとお茶を用意してとか、うん、味噌汁があってとかっていう風にして、でこの時間だけは絶対にご飯しか食べないぞって決めるんですよ、
うん、
ですると一旦落ち着くんですよ、
うん、
でそのご飯を食べる時間って決まってるから、うん、でどんだけ忙しくてもそれをやるっていう風にすると、
はいはい、
一旦気持ちがうわーってなってても、
うん、
抑えられる
という
か、
うん、
っていうのがあるの で、 で私特にそうなんですけど、もともとそんなに食べないので
、うん、
朝とかにそれをやります、
ね、
朝一番の時にでも本当になんだろう、作れるときは作るし、
うん、
でも作れないときは買ってくるんだけど、それでもちゃんと買ってきたものをお皿の上に乗っけて、
うん、
でちゃんとコーヒーを用意してとか、
うん、
でもこの時間例えば9時から10時だけはもう本当にご飯を食べて、
うん、
でそ自分のニュースだったりだとか、うん、なんかその見たいアニメだったりだとかっていうのをちょっとダラダラっと見ながら過ごすぞっていうふ
う
に決めてますね、
うん、
っていうふうの時間を作るように決めてる、じゃないと、
うん、
もう忙しさにかまけて、
うん、
仕事しながらご飯食べちゃう、
いや
絶対に、
うん、
でそれをやる癖がもともとあるから、
うん、
ね、もう絶対にこの時間だけは確保するぞっていうふ
う
にしてます、
基本的に、
うん、
リセット時間じゃないです
か、う
ん
う
ん、
そうね、
ちゃんとする時間みたいな、
うん
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 はやってますね、
まあそうしないとダメですよね、
そうなんですよ、
うん
う
ん、
そう別にわざわざご飯じゃなくてもいいんですけど、
うん、
例えば30分だけゆっくりコーヒー飲むぞとかっていうのを決めて、
うん、
もうこの時間にはこれを絶対やるって決めておくとリセット時間ができるかなっていう感じがします、
ですよね、
流れでできちゃうから何でも、
うん
うん
そうですよ、いざだって作る人だって多分絵描く人だったら絵描くとか、親だったら漫画ネタ描くとかなんてそんな描こうと思って描けるわけじゃないのでって思うと、これ毎月ね新ネタやらなあかんけど、そんなん別に机に向かってなんか考えてるわけじゃないですからね、だからなんかもっとリラックスして考えた方がいいと思うのでね、
うん、
机に向かって絵で描くとってもうプレッシャーでさ、なりますよね、あれってほんまに吐きますよね、
うん
うん
うん、
ないっすか。その俺なんかめちゃくちゃ忙しかったで、若い頃に、うん、なんかその雑誌とか毎週書かなあかんとかがあったって感じ。なんかあれ突き詰めてた時にほんまにノイローゼになりましたね。毎週書かなあかんってなる、
う
ん、だから漫画家とかすげえなと思う。
だまそう
そう、うん、毎週よく書くなと思って、ね、うん、だからそういうのって何なんやろ、うん、うん、なんか机に座ってできるもんじゃないなと俺はすごく思ってますけどね。
うん、でも30分でいいんでマジで、
うん、
なんかそう何も考えやんみたいなことする時間でもいいですし、30分だけでも今日の一日のスケジュールとかっていう、まあ明日のでもいいんですけどっていうのを書くとかっていう時間があるだけで全然違うと思いますね。でそれがうまくいかなかったとしても全然いいんです。でそのやったっていう実績は残るんで、でそれを繰り返ししてやっていくとだんだんうまくできるようになるし、でその忙しすぎてそんなもできやんよっていう風になったとしても、うん、できなかったとしてもここまで終わったらちょっとゆっくりしようっていう風に思えるので、
うん、
なんかその訓練じゃないですけど、うん、そういうのはすごくあるといいなと思います、
うん、
ちょっと息抜きしようじゃないですけど、うん、自分一人で向き合う時間30分でもあるといいなと思います、
うん、
私は、うん
うん、だからそう思いますね僕も、
うんうん
うん、なんというかもっと真剣になればなるほど追い詰められるんで、
そうですね、うんうんうん、
そもそも誰かに望んでやってくださいって言ってやってる仕事ではないので、
うん、
うんうん、だったら自分がやっぱその俳句が好きとか、
うん、
俺と漫才とか好きとかであればね、
うん、
やっぱそのなんていうかな、もっとリラックスしてやった方がいいと思う、
うん
うん、好きなことが嫌いになりますからね、
まあ、そうそう、あの
突き詰めると、うん
うん
うん、
ゆるっと
ゆるっとね、なんか、うん、の方が発想なんて出てくるじゃん、
うんうんうん、
突き詰めても出てけえへん時なんか一文字も出てけえへんで、
うん、
ねえ、
うんうん、何も出てない、うんうん、無理っす、
どうしようと思いますもんね、うん、一文字も出てけえへんみたいに、うん、
うんうん、分かりますか郁恵さん。
はい、
郁恵さん何かありますか、そういう時の最初法。
いやまあ、
うん、
ありますよ。
お
それはだって僕も忙しいんでね、
うん、
うん、そのイベントのことを考えながらし、
うん、
制作フライヤー制作、
うん、
1週間分全部作らなきゃいけない
し、うん、
ありますよ、
うん
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 うん、
どうしてます？
僕は、
うん、
まあもうめちゃくちゃ作るわけじゃないですか、もう、
うん、
かなり四六時中、
うん、
まあね、やらない時はやんないですね、
うん、
で暇やなとかつまらんなっていう時にやりますね。
あ、
うん、もうね、タクシーとか乗って移動するじゃないですか、
うん、
例えば服買いに行きたい、
うん、
服買いに行きたいけど移動する、今スマホで全部できるんで、
うん、
その時にもうなんかそのパソコンで入力しやなあかんことやったらスマホで下書きしといて、
うん、
とかを全部やりますね、
うん、
とか移動時間とか僕だからながらなんですよ、
うん、
逆に言うと、うん、
隙間時間
とか、そう隙間時間に全部やっちゃうから、
うん、
例えばトイレ でもしますもん、
うん、
結局で、うん、でやりたいことはやってるんで、
うん、
結局例えば映画を見たい、
うん、
とか映画の時にはしない
うんうんうんうん、
でも映画でつまらんくなったりやる、
うんう
ん、
ああなるほどね、
うん、とか何回も見た映画で、
うん、
もうこれは分かってるけど雰囲気だけ流したいとかやったりやるし、
うんうん、
で見たい映画やったらもうちゃんと映画を見るし、
うんうん、
でゲームしとって例えばなんかもうゲームするじゃないですか、
うん、
マリカーとか、
うん、
なんかやってマリカーに疲れると、
うん、
仕事するとか、
うん
うん、で仕事に疲れるとマリカーするとか、
うん、
うん、
そんな感じですね。別にコツとかないですけど、
うん、
やりたい時にガガッとやっていくと波に乗る時があるから、
うん、
波に乗った時にバーってやってでも疲れたらやめて、
うん、
をしてますね、
うん
うん、
その時々の気分で変える。
そうアイデアとかもあるじゃないですか、うんうん、でお風呂入っとってアイデアが、うん、あこのイベントやりたいと思ったらすぐメモる、
うん、メモるな、うん、メモるのは大切やと思いますね。だから俳句とか作るのも特に、
うんうん、そう
だから机に向いて今はっていうのは僕はあんまりなくて、うんうん、だからそのもう暇やな、うん、なんか違うこと考えようとか、うん、例えばあるじゃないですか、うんうん、会った時に待ち時間とかね、うん、病院の待ち時間とかでも何でもあるんだけど、うんうん、時になんか面白い空想して、うん、あこれ面白そうだなと思ったら、うん、すぐもうスマホ持ってるから、
うんうんうん、スマホのメモ帳に俺めちゃくちゃ入ってますからね、うんうん、思いついたら書くので、
そうアイデアボックス、それは仕事でも、うん、まあデザインの仕事でも、うん、あこういうフォントの流れかっこいいよなとか、うんうん、を思ったら即なんか書いたり写真撮ったりかな、うん、そういうの下書きって絶対ね有利になる、うんうんうん、ですかね。
そうそう、うん、今月のなんか言わないの会談また漫才やるんですけど、はい、でもそれでもなんかそれでねなんかメモ俺はだってそのメモ取ったやつをつなげて漫才にするんですよ、うん、普段生きてて俺なんかそのバイトやってる時めちゃくちゃでっかいホールみたいなのを待合室に座ってるだけなんですけど、座っててね、うん、このめっちゃでっかい掛け時計があったんですよ、うん、これね、ネタバレになるのが、めっちゃ ネタにしてる。で、それがこっちこっちって動いてるんですよ、ずっと、うん、音だけが、うん、ほんで、その時になんかあのね、言ったネタの時にこっちこっちって相方が言うて、うん、ほんでなんか、うん、いや時計鳴ってないけどどこで鳴ってんねんって言って、うん、こっちこっちってこっちを向くみたいなのをメモしたりとか、うん、であとなんかネタやってる時になんか見に来てたら、うん、ジンタさん体型ウォーターサーバーみたいやなって言われたんですよね、うん、ほんでそれをメモして、うん、ほらもうレモンさんがなんかこれのなんか乳首何乳首押しとんねんって山際前に喉を押さなあかんから誰がウォーターサーバーやねんっていうのを、うん、メモしたやつをつなげてこんなんやるやっぱそういうのってメモしてたら、でもそれつなげたらネタになるので、
どうでもないと思っとってもね。俳句なんか特にそうなんじゃない
ですか。まあそうですね。
誰かと話しとって出た、ほんのちょっと笑えるみたいなことをどうにかつなげようとか、抑えようとか。
おもろいなと思ったらなんか、ね、もうメモしてますね。だから俳句もそうやって風景とか綺麗とか、うん、あこの情景ってとかと思ったらメモしておいたら、うん、あと絶対まあ、メモ大切ですね、
うんうん、過去の自分に助けられるめっちゃありますからね、うん、メ
モって、うん、あるある、うんうんうんうん、ではないでしょうか、はい、
です。何か参考になることがあれば、うん、やってみてください、
はい
はいはい、では次参ります、
はい、
こんにちは
こんにちは。
ヘビークリッパーでござい、
はい、
最近手首が痛いなと思いレントゲンを取ったら手首の骨が折れていました。
はい、
思い当たる節はあるのですが折れてから時間が経っているので完全に治すには手術しかないと言われました。お手術費用を聞いたらそこそこ高額。どうせ高額な手術代を払うならスペースコブラのように左手からサイコガンが出てくるみたいな機能的な左手にしてほしいと思いました。お三方は左手に機能をつけるとしたら何がいいですか。イクヤさんは、ジンタさんはやっぱりマイクでしょうか。
いや絶対使わないよ、ね、
マリアさんはムシカリファのドライヤーなどいかがでしょうか。
ジンタさんは電話やろ。
電話下手
を電話
左手電話でいいの。
電話
左手ゴールドフィンガーですか
ね。ゴールドフィンガー
左利きなんでもうそれは。
ああそれは、
はいはいはいはい、
リファのドライヤーってこの間延長したばっかじゃん、
うん、んおでもドライヤーが右手についとったら怖いよな、う
ん、でも昔いくやさんになんか出番どうやるかやってみてくれ言われて、うん、俺なんかこうね中指を入れてね、うん、中のこう潤滑油をこうクリトリスの方に持っていってって説明してたんですよ、うん、ほな気持ち悪いからやめろ言われて、うん、そうなってくれ
気持ち悪
いや気持ち悪いや
気持ち悪いや気持ち悪いや説明してくれ言われたから言うただけで
もっとなんか、うん、もっとポップに説明してほしかったですね、うんうんうん、だってもうその嬉しそうにさこの動作とかも含めてさ
中の潤滑油みたいな、うんう
ん、電話下手をやってからいかにうまいかをここと説明せなあかんから、うん、やっぱそれはね伝えていかなあかん、うんうんうん、
まあ手間はうまいけど電話は下手
やなんで、うん、
いや手間は何をつけたいのじゃあ電話じゃなくて、
うん、何をつけたい、うんうん手にですか、 なんやろうな。どうやろう、なんかあります？手、
うん、マスカラ、
ま
あ、マスカラ、あの右、あのなんだ、左、あのなんだ、
うん、
あれ人差し指にマスカラつけたい、
あ
中指にくつけたい。
うん、
なぜならば大体さらしてるときにあの見当たらないから、
あ
さってできたらいいなってめっちゃ思うからっていうだけですね。ちっちゃいんでこうガサガサするんですよ、うん、メイクポーチの中とか、うん、見つかんないなってなるから、もうさってたら最高だなと思う、うん、さっさみたいな。
俺はぐらいやっぱり
指で変えたい。
そうね、
うん、
もう人差し指で吸うやつとかつけたいですね。
ああ、うん、はいはい、こうやって
だって人差し指で吸うやつついたらめちゃくちゃモテますせ。
え
モテるよ、
吸うやつってそっちか、
うんうん、
あウーマナイザー、
ウーマナイザー、ウーマナイザー人差し指について座ってたらね、女の子がね、ちんたさん人差し指にウーマナイザーついてなりますよこれ。
いや
なりますよ、絶対間違いないで、ウーマナイザーついとるじゃないかって。
ちょっと吸ってくれません
か。そうなる
な
る、絶対なる。
ウーマナイザー持っとる人と変わらへん。そんな、
いやでも
手に、いいよってなるやん。
いやじゃ手についてるということで、
うん、ならへんって。安心してください、そんな誰もならへん。
産まないやつは買うお金が陣田さんであのゼロになるみたいな話、
う
ん、
そうそう、いやし、
まずさ産まないやつは手についとるとするやん、うん、でついとっても陣田さんがニヤーっとしとるやろ、うん、誰も頼まへん
って。ずっと手
出して、怖い怖い怖い、いや怖いやろそれは。
秒で行くという噂の指やぞ、
秒で行くという、うん、でもウーマナイザーも使い方やろ、
うん、ウーマナイザーでも秒でいくっていうね、使ったことあります？
ない
んすか。いや使ってみてください。
吸うやつだけしか使ったことないです。
吸うやつ秒で
い
く、
ウーマナイザーじゃない、
あ、うん、吸うやつ秒でいくですよ。
秒じゃないですね。
じゃあ3本ぐらいです
ね。吸うやつとおっさんとやったらどっちが気持ちいい？
おっさん。
どういうことだよ。
やだ。じゃあ通やつと手満たってどっち気持ちいい？
え、どういうこと？
なんか人にされる。じゃあやめとこう。
ちょっと何やろ。
コンプライアンスおかしな
って。コンプライアンスっていうよりなんかグロ、うん、グロい
話。生々しい。
あのだってさ、
うん
うん、
ウーマナイザー何がいいかってさ、陣田さんじゃないからいいわけや。
機械ですかね。
機械、
うん、
無機質な機械で感情がない。
うんうんうん、
なんつうのおもちゃやからっていうわけや、
は
あ、あれがさ、
うん、
使う、じゃあおっさんがね、
うん、
俺が使うよ、今ないなって、うん、気持ちよくならんと思う、その人が無理やったら。
ああそうか、
うん、
そうだって入らへん、なんかもう嫌、うん、やんってなるやん、
うん
うん、の違いっちゃう。
ウーマナイザーだけの方がいい。
ウーマナイザーでいいよ。
ウーマナイザー
で
いいよ。ウーマナイザーでいいよ。
でもあれってほんまに世紀の大発明
な
ん
ですよ。
らしいです
よ。そんなに？
うん。で、ウーマナイザーの AV ばっか見てるんですけど、僕。
はあ、ウーマナイザーの AV？、
うん、どんな、
うん、でウーマナイザーで女が行くだけの AV 見てるんです。それがいっぱいの出てくる、うん。マジでめっちゃ無料で行くからな。
ほ
うん。
ほ
うん。
ジンタさんがウーマナイザーになればいいんじゃないですか、指じゃなくて。
あ、俺自体。その方がモテますよね。このウーマナイザーあるわって。うん、
ジンタナイザー
になる。ジンタナイザー。
なんか開発したら。
ペルザナイツみたいな。
そうそうそう。ペルザナイツ、また。
誰も一部しか知らんけど。うん。
なんかその、だからさ、加藤隆さんみたいなさ、隆、
うん、
フィンガーみたいな。
うん。
だからそういうのになればいいんじゃん。
ジンタナイザー。
ジンタナイザー。
ジンタさんの頭でしか気持ちよくなれんみたいなさ。
ジンタナイザーね、はい、
こうになればいいんじゃん、なんか見つければいいんじゃん、
あ、
ジンタさんの特殊能力、
はいはいはいはい、
うん、
ジンタナイザーにしようか。
ジンタさんのお腹をすり合わせるともうそれでしか得られない快楽が、うん、
あ、
めちゃめちゃ気持ちいいみたいな、
あ、ジンタナイザー、
うん、的な、
あ、
ベロ高速回転とかできない
、できないです、そのいじりおかずじゃない
ですか。できないっす、
できない、うん、
ジンタナイザーいいっすね。でも
いいじゃないですか、
うん、
ウーマナイザーってなんでそんな気持ちいいんやろ、
まあ、知らん
よ、知らんよ、
知らんよ、そんな気持ちいいんか、むしろ自分
俺
ウーマナイザーチンチンに当てたことあります？
ないない。
当ててみたらどうですか？
ウーマナイザーってだって穴ちっちゃいでしょ、あれチンコ入らんや、
いや穴とかじゃないでしょ、
穴というかその吸うとこが、
ああ、そう、まあ入らんけど、
スッポンされてるのが気持ちいいんじゃないですか、チコチコチコみたいな、
乳首とか
仕組めた気持ちいいかもしれないね、
うんうん、やってみて研究してみた
らいい、ね、買ってみよう、うん、買います、ウマナイザー俺、
おお、うん、レビューしてください、
なんか3万ぐらいですよねあれ、
まあちょっと払って、うん、買うので、うん、この放送聞いてる女性ね、神田さんウマナイザー持ってるって、
なるほどね、あ、持ってるぞと、
持ってるぞと、
持ってるぞと、
ちょっと使いたいなと思ってこれまで連絡
して、ああ
純正のやつじゃないとダメですよ。
ああ、吸うやつやったらあかんねんね。
なんか、うん、パチモンめっちゃあるんだ
よ、ね、
あれは、うんうん。純正のね。
はい。純正の。うん、はい、
買いますということなんで。
買いますので、うん、私持ってるということで。
買ったら使えるという、ね、
はい、使える。使わせてくれ。はい。
そうですよ、
はい、はい。ということです。
ということです。
はい。
はい、ですね。まあ終わりです。
はい、
今回
は、はいはい。ちなみに僕はカメラです。
カメラ、
はい、まあ、手だけ伝えとく、
うん、
ということで、
うん、
よいしょ、まあ、時間がね結構あっという間に経ちまして1時間35分なんで、はい、
お
ー、はい、
喋ってましたね、
ということで、はい、今日は終わろうと思います、
はい、
はい、お相手はイクヤと
梅野仁太と
マリアでした、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。